今日はサウル王の最後ということで第一サムエル記の31章を中心に見ていきたいと思います。サウルは神を信じている人であったわけです。決して信じない無神論者、また偶像崇拝者でもありませんでした。ところが彼の最後の時は非常に悲惨な状況であったわけです。その一つのことは何かっていうと、彼は悔い改めなかった。その進むべき方向を神様の方に向こうとしなかったということです。そしてそれはただ彼の行いというよりも彼自身の心のありさまが問題であるということです。そして今なんで私たちは旧約聖書を読む必要があるのかというと、実は信仰において失敗している人もいるということをやはり私たちは現実として受け止めなければならない。ですからもしそれが自分であるならばどうなのかということを私たちは考える必要があると思います。今日の学びの要点は、サウルは確かに神様によって王とされたわけです。そして国を与えられた。もう彼はそれはものすごい大きな特権であったと思います。でも彼の心の中を見ると、自分自身がやりたいことをやる、まあ聖書では肉の思いっていうふうに言ってるわけなんです。ですから肉で撒くならば滅びを刈り取り、御霊に撒くものは命を刈り取るっていう言葉が新約聖書の中に出てくるわけなんですけれども、彼はまさに自分のその肉の思いによって滅びを刈り取ってしまうっていうような結末になったわけです。まず第一に、何がこの主から救い主から私たちを離れさせてしまうのかっていうことを考える見ていく必要があります。ペリシテ軍とイスラエル軍がこの戦うっていうことがあるわけなんですけれども、第一サムエル記の28章の5節6節を見ますと、このサウルはペリシテの大軍を見て彼は恐れました。そして彼は主に伺うっていうことをしたんですけれども、じゃあその時に神様は答えられたのかっていうと、全く答えられなかった。ですから彼はどうして自分が祈るっていうか神様に求めているのに答えられないのかということを、この時点で振り返ってみたならばかなり方向性は変わってくるんではないかなと思うわけです。ところが彼は全く逆の方法を用いたわけです。それは同じ28章に出てくるんですけれども、その霊媒師を彼は呼んだということです。でもそれは全く神様が忌み嫌われることであったわけです。ですからその霊媒をする女性が語ったことは何かっていうと、実は彼自身が滅んでいくということをまたその霊媒師は語っていく。28章の16節を見ると、なんと主はサウルから離れ敵になられたとあるわけです。神様が選ばれたその人が敵になっていく、これこそ選ばれた神様自身が非常に心を痛められることではないだろうかと思います。実はイエス様も同じことを体験された。十二弟子を選ばれた。ところがその中の一人が裏切る。銀貨30枚。なんと奴隷の値段で売ってしまわれる。そういうことがあったわけです。そしてその原因というのが、実はこの28章18節を見ると、このアマレクを征絶しなかった。神様はですね、そのアマレクを征絶せよ、命令されたわけなんです。それは神の命令です。 自分の敵だから滅ぼすっていうんではなくて、神様がせよって言われたことを彼はしなかった。ですからその信仰的に私たちが受け止めるのは何かっていうと、二つのことがあります。一つは不従順、従わない。そしてもう一つは不信仰、信じられない。まあ私たちはサウロほどのものではないです。でも心の中身はきっと同じではないだろうか。私たちも肉の思い、自分はこうしたい、これをやらなきゃ気が済まない、そういう思いが出てくると思います。でも神様はチャンスを彼に与えておられるっていうことです。もしペリシテ軍の大軍を見て恐れる、その恐れる時に彼が真実に神様の前にひざまずいていたらどうだったんだろうか。そしてこの自分の恐れの原因はどこから来るんだろうか。その時に神様が自分にせよと命じられたことをしていないということに気がついて、そのアマレクを打ち滅ぼしていたら、彼は決して不勝利に終わるってことはなかったと思われます。ですから大事なことは何かっていうと、この悔い改める、方向転換していく。今自分は神様を目の前に置いて神様に従っているんだろうか。私たちは自分自身の神様に対する従順ということが問われるのではないかと思います。だからもしサウロがこの時点で悔い改めて主に従っていったならば、あ、自分は間違っていました、私は従っていませんでした、そのことをはっきりと認めて改めて主を従いますって言ったら、おそらく彼は勝利を得ることができた。私たちも自分のその生活の中で、なんで勝利がないんだろうか、喜びがないのか、その時にもう一度私たちも主の前に出ていく必要があるということを教えられます。そしてこの戦場でのサウロの姿が第一サムエル記の31章の1節から6節に出てくるわけなんですけれども、そのサウルの思い、彼はもう言うなればイスラエルのリーダーであったわけです。もう一番頂点に立つ人だった。だからその下の人たちはやはりその王に従っていかなきゃいけない。ところがサウルはですね、神様の祝福を受けることができなかったわけです。そしてそれがなんとイスラエル全員に及んでいってしまう。ですから上に立つ者が祝福されるのとされないのでは、もうその影響はかなり違うものになっていく。その現れっていうのがこの31章に出てくるんですけれども、子供たちが戦死していく、その姿をサウルは見なければならなかった。もう自分の子供が自分よりも先に死んでいくのを見る姿の親っていうのはどういう思いだろうかというふうに思うわけです。ですから彼自身の心の中にあったその肉の思いがどれだけ大きな結果を招いていくかということを私たちは改めて知る必要があると思います。その大元になっているのは一人の人間、アダムが神様に対して罪を犯してしまった。一人の人によってもうその罪の性質が全ての人に及んでいっている。もちろん私たちも例外なくその思いがあるわけです。なぜ 彼は主に従えなかったのか、彼の姿をサムエル記の第一サムエルの13章に見ることができます。それは一つはこの神様に生贄を捧げる、彼は王であり油注がれた人です。ところが旧約聖書でもう一人油注がれている人がいるわけです。まあ一人といっても、まあ二人っていうか、祭司とそれから預言者、そしてその人物、その祭壇に生贄を捧げるのにふさわしいのは王ではなかったわけです。彼はサムエルを待っていた。ところが7日間待っていてサムエルは来なかったわけです。なんとついに彼は自分勝手に全焼の生贄を捧げるってことをしたわけです。しかしそれはしてはならない、してはならないことを彼はする。そして何でも自分勝手にやっていく。まあ先ほどあったこのアマレクとの戦いでも、主が命じられたことは聖絶せよということであったわけです。ところが第一サムエル15章のところを見ると、彼は良いものを惜しいんだ、そして自分のものにする。でもこれは聖書では初めてではなかったわけです。ヨシュア記の7章1節を見ると、アカンという人が同じことを彼はやったわけなんです。あのエリコの城が陥落する、それはイスラエルの人たちの力ではなくて、もう神様が城壁を崩し、そしてエリコに対する勝利を得た。その時に神様が命ぜられたのは、全てのものを聖絶せよと言われたわけです。ところがたった一人アカンという人がですね、やはり良いものを惜しいんで、彼はもったいない、これぐらいのものだったらいいだろう、家に持って帰って隠した。そしてその後エリコよりもはるかに小さいアイの町を落とすときに多くの犠牲者が出ていく。なんでこんなに小さい町なのに陥落させることはできないのか、まあヨシアは神様に伺いを立てていき、そしてまたそのイスラエルの人たちを吟味していったら、最後にはアカンが残った。彼は聖絶すべきものを惜しんで隠し持っていた。まあ、それは言うなれば、今日私たちにはやはり心の罪、そういうものが自分のうちにあるのではないだろうか。人は知らないわけです。でも心の中にその悪い思いを持っているならば、実は私たちも同じ結末に至ってしまうっていう危険性はあるわけです。まあ先ほど言いましたイエス様が十二弟子をですね、もうまさに徹夜で祈って選ばれた。ところがその中の一人はイエス様を銀貨三十枚手に入れるために裏切る。まさにそれも一つの欲望の表れだったんではないだろうか。ユダの結末っていうのは使徒の働きの一章の終わりに出てきます。非常に悲惨な最後、彼は遂げている。せっかくイエス様が選ばれたのに、なんで彼はその欲望に負けてしまって、いや負けることはそれは必然かもしれません、でも彼にも悔い改めのチャンスっていうのがあったはずです。他の弟子ではペテロもイエス様を裏切った。でも彼はイエス様のところに帰って行ってるわけです。私たちはそのことをやはり心に留めておかなければならないわけですけれども、その重要なこの原因、肉の思い、まさにサウルはそのことを身をもって表した人物であるわけですけれども、しかし私たちは、まあ、いかに 信仰によって生きるべきか。それが実はローマ書の8章に出てくるわけです。そこに、肉という言葉と、また御霊、聖霊と出てくるわけです。私たちは確かに生まれながらにして、この肉的なものがあるわけです。しかしまた、神様は私たちに、御霊、聖霊を与えてください。聖霊の一つの名前は助け主。私たちを助けてくださる方であるわけです。そしてもう一つ、慰め主。私たちを慰めてください。だから、あのサウル王もサムエルを待つ。もしその時に心の内に御霊が働いて、そしてその肉の思いを心の中から追い出してもらったならば、彼は神様に従っていくことができたのではないだろうか。でも彼はもう自分の思うところをやっていく。そのことは実はロマ書8章の6節を見ると、肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。はっきりと出ているわけです。だから自分の心の中にもう死の思いが蔓延するのか、それとも命と平安で心が満たされるのか、肉の思いが勝つのか、御霊が勝利を与えてくださるのか、それはもう全く違うものとなっていくわけです。同じロマ書の8章の9節を見ると、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのですとパウロは言っているわけなんです。だから大事なのはこの神の御霊があなた方のうちに住んでおられるということです。そして御霊があなた方のうちに住んでおられるってことは、実節を見るとキリストがあなた方のうちにおられるとパウロは明確に言ってるわけです。だからキリストが自分の心の中におられる。ダビデは確かに詩編の16編で、私は常に私の前に主を置くと言ったわけですけれども、そのことはこのパウロの証を見るならば、キリストがあなた方のうちにおられる。そのことを、同じことを意味している。ですから私たちもどうすべきかっていうと、キリストを自分の心の王座にお迎えする。もう肉の人、サウルが王となったら、もう同じ過ちを私たちは犯してしまうわけです。でも自分の王はキリストである。そのことを信じて、そのキリストに従っていくならば、私たちは勝利を得ていくことができるわけです。11節の終わりを見ると、この御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださいますという約束があるわけです。ですから私たちは自分の心の中に御霊、すなわちそれは別の言葉で言うならば、このキリスト、私たちの団体では内住のキリストということをよく言います。キリストが私のうちに住んでおられる、生きておられる、そしてその方によって私たちは勝利を得ることができるわけです。自分の心の中が本当に肉の思いでいっぱいなのか、それとも御霊、すなわちキリストが私の心の中に生きておられるのか、それはもう全く違う結末を私たちは迎えるということになるわけです。私たちは弱いものであるわけです。確かにこの肉の働き、そしてまた神様に従わなければいけないのに負けてしまうという弱さがあるわけですけれども、しかしパウロは 私はキリストと共に十字架につけられた。あのガラテヤ書の2章の20節、そしてまたガラテヤ書5章の24節、自分の肉を情と欲とともに十字架につけたのである。それがパウロの信仰であったわけです。そして私たちはやはりそのことを求めなければ得ることはできない。果たしていつまでもずっと肉のままで生きていて、じゃあ最後はどういう結末を迎えるんだろうか。私たちは必ず 100% 死ぬ時があるわけです。そして死んで神様の御前に立った時に、果たしてどういうことを私たちは迎えてくださるイエス様に言うことができるんだろうか。ですから今私たちは遅くはないと思います。本当に私たちはもう一度信仰において神様の御前に出て、自分がどのようなものであるのか、そしてご聖霊は私たちに働いてくださり、そしてまたこの御言葉を通して、このサウル王の姿を通して、自分自身もどういうものであるのか示していただくことができる。だから私たちは悔い改めるべきは悔い改め、そして自分が不従順であるならば主を従います。もう一度その信仰を与えていただいて、私たちは本当に敗北する人生ではなくて、主の勝利に預かって本当に喜びと感謝に満たされて、その生涯を全うできる、そういうものにさせていただきたいと思います。